You are listening.
Bay FM 7X. Stay tuned.
Good things with Taku Yashiro。
時刻は午後11時30分を回りました。この時間は私八代拓がお届けするベイ FM グッドシングスの時間です。ベイ FM といえば海浜幕張、海浜幕張といえば幕張メッセ、昨日から始まっております東京ゲームショー2022ということで、これをね待ちわびたっていう方も多いんじゃないでしょうか。リアルでの開催3年ぶりということでね、国内外から465社出展ということで、すごい盛り上がりだと思いますね。まあここでねいろんなこう新しいゲームだったりとか、まあハードも含めてですよね、そんなのに心躍るわけですが、僕最近ちょっと前に始めたゲームというか、まあなんかアプリゲームなんですけど、まあ調べたらリリースされたのはだいぶ前みたいなんですけど、ジュラシックワールドアライブっていうアプリがあって、すっごいこうなんていうんですかね、伝えやすさ優先で喋ると恐竜 GO みたいな感じなんですけど要は街を歩いてって、その散歩してたらそのアプリをつけてると街中に恐竜が現れて、それをまあ捕まえたりするみたいな、まあアプリゲームで、それをこうまあ育てたりで、そのジュラシックワールドアライブ、そのジュラシックワールドっていうのをこうタイトルに関してる通り、そのジュラシックワールドの世界観も踏襲してて、そのジュラシックワールドってこの恐竜同士をこう融合というか品種改良して、新しい恐竜を生み出すみたいな話をしてるわけじゃないですか。僕まだ新作見えてなくて、見たい見たいって言ってて全然暇がなくて、その欲求が抑えられないところに、なんかなんか多分サッカーのニュースのサイトとか見てたら、そこの広告にこのアプリのなんかその広告が出て、このジュラシックワールドアライブの広告が出て、はぁ、恐竜会いてーって思う、なんか思ってたら、もう気づいたらインストールして、そしたら結構面白くて、なんかいろんな恐竜が出てきて、そこで恐竜に会って、癒されてるんですけれども、まあこれリリース自体は2018年ぐらいで、僕知らなかったのも不思議なんですけど、今そんなゲームやってますけど、皆さんどんなゲームやってますかね。いろんなゲームやりたいし、いろんなゲームに出たいしみたいな今日この頃でございます。番組後半にはオリジナル一人声劇リタお届けしてます。本日第9話のタイトル、ヘビでございます。お楽しみに。 Bay FM Good Things、 今日も最後までお付き合いください。
FM 78
Good Things with Taku Yashiro。
改めましてこんばんは、声優の八代拓です。早速皆さんからいただいたメールの方行きましょう。ラジオネームわっしょいのぞむさんからいただいてました。ありがとうございます。八代さんこんばんは。こんばんは。いつも楽しい癒しの時間をありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今年の1月から放送しているデッタお昼のショッカーさん、毎週録画して欠かさず見てます。1分ほどの短い放送時間なんですが、3人のショッカーさんをはじめ、イカデビルやクモ男など、えのきさんとヤシロさんと葵さんのお三方でほとんどの個性豊かなキャラを作り上げていて、その上あらゆる SE を関智一さんがやってらっしゃるという、1分の尺ではもったいないと思えるほどとても濃ゆく見応えがあり、すごく好きです。嬉しい。中でも私は特に八女 CV 八代さんが大好きで、登場するたびあの風貌と声からにじみ出るなんかいい女感にいつもニタニタしています。そこで一つ質問です。八代さんが声劇などで女性の役を演じられるとき、気をつけていることや女性っぽく演じる秘訣などはありますか、ということで、ありがとうございます。お昼のショッカーさんね、シュールで面白いんですよ。シュールっていうのかな、まあシュールか、なんかすごくこう、まあ要はライダーシリーズに出てくる怪人怪物たち、の緩やかな癒しの日常を描くような、もうね悪い人いないんですよ。悪い人しかいないのに悪い人いないんですよ。本当にそれがまず面白くて、そしてまあそうなんです。僕と純也くん、えのき純也くんと、葵翔太 葵さんでほとんどやってるんですよね、だから、純也くんの雲男とかに関しては本当にあのほとんど声出てなかったりとか、なんか葵さんが結構あんなお声なのにいかつめの声出してたりとかで、僕がまあ八音のやってたりとか、まあ他にも本当たくさん、もう数えきれないほどやってるんですけど、すごい楽しいです。もうあの笑いこらえるのに必死なんです、毎回収録の時。もうみんなそのあの手この手で笑わそうとしてくるから、まあ僕もそうなんですけどテスト終わってマイクから戻る時にこうスタッフさんとかね、待ってる他の演者さんとかがいるんですけど、その人たちがニタニタしてたら勝ちみたいな、そんなテンション感もすごく楽しいです。でね、関さんの SE ですよ、もうこれ聞くだけでも価値があるぐらいのね、本当にでもオンエア見ると関さんの SE が癖強すぎてちょっとなんか聞こえないみたいな時ありますけどそんなも含めて面白いです。あの女性役ですか、ね、気をつけてることとかあんまりないです、僕は。はい、あの無理しないことです。はい、あのこれ前もちょっとね、声劇の方でもたくさん、女性役っていうのをこうまあ声で演じたりっていうのはあったんですけど、まああのショッカーさんに関してはね、まず絵に八女というね、絵が可愛い女の子のちょっといい女感がそれこそにじみ出てるような感じがあるので、助けられてますけど、あの本当にね、あの無理しだすと無理なんですよ。これはね、もう男にこの男の生態を持って、この生態を持って生まれたところでね、もうね決まってるんです。これは高い声を無理に出そうとすると無理ってこれに尽きる本当に、そしてあちょっとつながりありますね。ツイートの方行きましょう。あのさんからいただいてました、ありがとうございます。先日職場で先輩と好きな声優さんの話になったのですが、そこで私が八代拓さんが好きなんですと、八代さんの潜在写真を見せたら一言、平成の仮面ライダーにいそうだねと言われました。まあ、そんな言い方かどうかわかんないけどね。確かになんかそんな気もしなくないような。いやいやいやいや。八代さんは好きな仮面ライダーいますかといただきました。そうですね。仮面ライダーをね、僕ね、通ってきてないんですよ。っていうか、基本うちね、あの前もね、多分ラジオで言ってますけど、テレビあんまり見ない家庭だったんで、結局はその何を通ってきたかっていうと、姉の趣味とか、あとはおとんが借りてきてくれた、僕のために借りてきてくれたビデオってことは、おとんがちょっと通ってる道で、僕はウルトラマンだったんですよ。そこはおとんが、まあ、ウルトラマンですけど、多分なんかね、仮面ライダー見てみたいんですけどね、どっから、逆に聞きたい、どっから入ればいいですか。やっぱ初期ですか、どうなんですか、最新なのか。やっぱ最初よね。でもね、最初をまず見たいよね。俺もウルトラマンどっから見ればいいって言われたらウルトラマンって言うもんね。確かにな。だからライダー系とかの仮面、日朝系っていうのかな、合ってる、うん、日朝系っていうイメージがあるんだけど、仮面ライダーがどうだったかごめんなさい、ちょっと詳しくないので、あの違ったらすいません。でもまあいわゆるその会話に入れませんでした、僕は小学生の時。みんなのその仮面ライダーとかレンジャー系、だからちょっとなんかね、今でもこう興味はありつつもどっから入ったらいいんだろうかみたいなとこありますが、そうで、ちょっとね時間が欲しいな、ね。続いてツイート、ミーサさん、声劇お仕置きを受けている声がとてもリアルだったのですが、あれも八代さんのお声だったのでしょうか。だから今から数えると前々回かな、前々回になるかな、なんか悲鳴のようなものが聞こえましたけれども、その声だってるよね。それをあのミーサさん、お仕置きってね、あの書いてるのがすごくなんか素敵な感性だなと思います。なんかだってあれは何の悲鳴かはね、こう明記されてないわけじゃないですか。明記されてないというか、まだね明らかになってないというか、お仕置きって、ね、まあでもお仕置き、まあそうか、罰ゲーム的なところがちょっと明記されてるか、そういう連想になったのか、なるほどね。あ、僕ですよ、はい、あの僕でございます、はい、何パターンか撮って、はい、声劇の感想まだいただいてます。アッピさんからツイートです、ツイートです、 ツイッター、近隣の部屋から悲鳴が聞こえた前回、デスゲームが始まるかとワクワクして、その流れで1997年制作のカナダ映画のキューブを見ました。友人は日本のデスゲームミステリー作品を振り返ったそうで盛り上がりましたと。ああいいですね、嬉しいですね。僕見たことないんですよ、このキューブって。おそらくディレクターさんが多分見たことがあって連想してっていうところだと思いますけど、なんかこういう風に、まあこういうデスゲーム系とか、まあ閉鎖空間、結構ね、まあ、作品ではいろんなものがね出てますから、まあそれはジャンルはホラーもあるしミステリーもあるしいろいろあると思いますけど、なんかこの作品はそこも楽しんでいただきたいですし、ある種なんかそのなんだろうな、そういう仕掛け的な部分はあるんですけど、そこも含めて、そしてやっぱりその僕が好きなのはやっぱ人間なので、人間の部分もね見ていただけると、やっぱそういう映画もさ、やっぱ人間が見えると面白いですよね。その辺はもうね、増永さんがもう完璧に今後ちょっとだけ裏話をすると、やっぱ閉鎖空間、限られた空間っていうのは描くのがとってもとっても大変で、毎週毎週無理難題を増永さんに押し付けては、毎週毎週収録の前に集まってみんなで頭悩ませたりとか話し合いしてるんですけれども、ぜひ皆さんにはね楽しんで、いろんなものを連想想像妄想しながら楽しんでいただければと思います。増永さん今後ともよろしくお願いします。横で笑っております。皆さんメッセージついてありがとうございます。この後はその一人声劇です、お楽しみに。リタ第9話ヘビ。
おいヘビじゃねえか、しかもマムシ。
よくわかったな龍之介、そのマムシちゃんとってもお腹が空いているから噛まれないように気をつけるんだぴょん。
で、僕たちは何をすれば。
第二ゲームは恐怖に飲み込まれたら負け。二人で力を合わせてマムシちゃんをポストに入れたらクリアだぴょん。
マムシをポストに。
制限時間は3分。今回は感情を強く出すとマムシちゃんの数が増えるから気をつけるぴょん。
ちょっと待て、マムシって毒持ってるよな。
持ってるぴょん。マムシに噛まれると焼けるような激しい痛みに襲われるぴょん。しかも噛まれた場所は紫色になってパンパンに腫れちゃうぴょん。そんで毒が体の中心にどんどん進んでいって嘔吐、下痢、頭痛、意識障害、呼吸不全、血圧低下といった症状が現れたり、腎不全を起こして死亡することもあるから気をつけるぴょん。
冗談だろ。
ポストの暗証番号は。
暗証番号は大きいヘビ。ちなみに最初の数字は3だぴょん。
なぞなぞ。
ではでは行くよ。第二ゲーム、レディーゴー。
アクリルケースが倒されて、茶褐色のマムシが外に出る。全長は60センチくらいだろうか。体をくねらせながら、三角形の頭を上げ、部屋の中を確認するように、黒い舌をちょろちょろ出している。
リタ、ヘビ触ったことあるか？
ない。 龍之介は。俺もこんなのスマホがあれば簡単なのに。マムシ捕まえ方と検索すればいいだけだ。でも調べられない以上、僕と龍之介が持っているデータで何とかするしかない。とりあえずポストの下まで音か何かで誘導できないかな。
音か。あ、でもヘビって耳あんのか。
わからない。ダメだ、全然わからない。どうすればいいんだ。どうしたらクリアできるんだ。他の人たちはどうしてるんだろう。無理、私ヘビなんて触れない。
俺だって無理だよ。
でも大丈夫でしょ、男子なんだから。
そんなの関係ねえよ。てかさっきの問題俺が頑張ったんだから、今度は相沢さんが。
さっきのは伊藤君が自分で言ったんじゃん、俺計算得意だからって。私ヘビは得意じゃない。
俺だって得意じゃない。
でもどっちかがやらないと。
おい、なんで俺の後ろに隠れるんだよ。
もうやだ、こんなゲーム。
俺だってやだよ。てか早くしないと時間が。じゃんけんしようぜ。
そんな、
じゃんけんならフェアだろ。
待って、やだ、こっち来る。
やめろ、押すな、押すなってば。
だって
ヘビを追加します。
リタ、そういえば俺、じいちゃんがヘビ捕まえてるのを見たことがある。
え？本当に？
ああ。だけど、すげえ変な捕まえ方だったんだ。
変な捕まえ方？
できるかわかんねえけど、とりあえずやってみるから。リタ、ポストの暗証番号はわかるか？
暗証番号。大きい蛇。最初の数字は3。ということは。そういうことか。
声が風になる。色めく街の酔えない男。月を見上げるのはここじゃ薄い。泥に足もつれる生活に雨はアルコールの味がした。アパシナメでさまよう街で夜通しのイノセン駅前にて。僕が僕と呼ぶには不確かな半透明な影が生きてる風だ。雨に歌えば雲は割れるか。賑やかな夏の干からびた命だ。愛 ても追いつけず過去になる。生き急げ僕ら灯る日は刹那、生きる意味などは後から作る。君が君で君には不確かな不安定足を引きずって照り返す夕日に顔をしかめて、行こうか戻ろうか悩みはするけど、しばらくすれば歩き出す背中、そうだ行かねばならぬ、何はなくとも生きてゆくのだ、僕らはと
送りしたのは雨ざらし、季節は次々死んでいくでした。
Love Power Station BFM 78
Good Things with Taku Yashiro。
ヤシロタクがお届けしてきました BFM Good Things エンディングのお時間です。声劇いかがだったでしょうかねえ。本当にいろんな声させるんだから、増永さん。ねえ。ここで初めて、まあでも、まあ、別室、別の密室の様子が、どうやらやっぱり同じことをしているようだというところがわかりましたけれどもねえ。本当にね、いや、できないですよ。女性の、声というか、できないですけど、一番できないんだから、悲鳴が。悲鳴が一番、蛇より大変なんだから。ということでね、ここでまた結構いろいろ想像が膨らむかなというふうに思いますんで、ぜひ皆さん感想など教えてください。そして、びっくりしました。先ほど僕知らなかったんですけど、ディレクター、奈良さんからですね、情報いただきまして、なんかウルトラセブンの姿がちょっとこう公開されてて、なんかこの新ウルトラマンに続いて、ウルトラセブン、え？ アニバーサリーで？え？これもし、いや、どういう制作チームでやるのかとか、ね、そういうのはまだ全然わからないんで、ただね、ワクワクするのは自由なんで、僕は勝手にワクワクドキドキ、胸を躍らせていたいなというふうに、うわ、超楽しみ、マジで見たい。今回はここまでです。ペイ FM グッドシングス、お相手は八代拓でした。また来週。
GVFM Power Play Bay FM 78この手の中には形のない光を僕じゃなければ掴めないもの音が道を示すようなただそれだけ胸に掲げ歩み始めた今日まであの音が手を引いてくれてた叶わないのならすり抜けて風は切れるように叶えたいのなら握りしめ風を受け止めて何者になってもなく僕は僕になるこの手の中には形のない光透けして見えた新しい僕に届け
That's what you call solid pop. That was Rock Life with Handel on BFM Power Play.
J-O-G-B-F-M Power Play Bay FM
78639円です。
お財布どこだったかしら。あら
何会計でもたついてるんだあのばあさん。一言言ってやるか。Yo、もしかして焦ってんのかばあさん。誰も怒ってなんかない。あんたのペースでいいんだ。何も気にすんな。自分らしく堂々と生きるんだ。
迷惑かけてしまってるなって焦ったらまさかの優しい発言。私も反省、見た目で判断。もういらないわ色眼鏡なんか。
みんな違うの当たり前、一人一人にリスペクト。 Yeah!
叩くより讃え合おう。
AC ジャパン。
押し切り萌えです。毎週土曜日午前10時からの萌えずアップ。17日のテーマは列車で GO でお送りします。2024年に復活するというオリエント急行の話題や私の列車旅行のエピソードもご紹介。詳しくは土曜日午前10時からの萌えずアップで。